代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。太宰府歴史の散歩道を歩いています。観世音寺まで歩いてきました。この辺りは小技が頻繁に出てきますので、まるで古代の道を歩いているような気になってきます。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしています。一緒に歩いているのはこの番組の津川ディレクターです。観世音寺正面の階段を数段上がりました。
立派な観世音寺の講堂が立っておりますけども、はい、ぜひですね、合わせてご覧になっていただきたいのが、この講堂に向かいまして左手にありますですね、
はい、
石臼を。
あ、石臼だったと。
これもなぜ
行動に見とれてると石臼なんか、
これもですね、ぜひご覧になっていただきたいところがあるんですけども、さあ、行動に向かってですね、大変大きな
石臼が、あららら、こんなところに、
はい、ありまして、これがただの石臼ではなくてですね、はい、一部では天平の石臼と呼ばれるほど実は歴史がありまして、古代に使っていた石臼がそのまま伝えられていると。
大きさはちょっと言いますとね、両手のひらをちょっと狭めたぐらいの大きさですね、円形の石臼です。はい、こちら2段になってますね。
はい、で当時です、水戸天皇の頃にですね、はい、いわゆるこの天外と呼ばれる石臼なんですけども、
天外、
はい、そういったのが もう水戸天皇の頃には作られたというような記述が出てまして、で観世音寺におきましてもですね、古くからずっと伝えられてきてまして、一般的な石臼と同じようにこう、上の石を回転させることによってこうすりつぶしてですね、はい、すると。
ちゃんと穴が3つぐらい開いてますね。
で横に開いている穴はこう棒なんか刺してですね、でそれをこうぐーっと手で押したり、はい、牛や馬に引かしたりしてこう重たい石を回転させて、そしてすりつぶしていくという。
横に小さい穴が開いてますね、
はい、
そこに、おそらく木かなんか入れたんでしょうね。
そうですね。
それで、そして回した
と、はい、いうことで、古代によって、でこれ調査が入りまして、どうもですね、柔らかいものでなくて、例えば石とか鉱石とかですね、はい、どうも硬いものをすりつぶしたんじゃないかなというような調査結果が出ておりまして、もしかすると例えば、観世音寺を建立する際に、かなり塗装といいますか、鉱石を例えばこう水に溶かしてですね、色をつけたりしますので、観世音寺造立のそういう材料とかにですね、必要なものをこういったもので製作していたのではないかというようなことも言われてまして、
はい、
何気なく置いてある石臼ですけども、これも1300年の歴史を伝えてくれるものということで、
びっくりしました。ちょっと気がつきませんでした。
ぜひこういったものも、実は観世音寺さんの経緯でいろんなものが、もう歴史あるものがありますので、ゆっくり見ていただくと、あ、こんなところにこういうものがというのがありますので、ぜひこの天外も皆さんぜひ実物をご覧になっていただきたいと思います。
よく見るとあります。大きな石臼ですね。
はい、じゃあ続いて境内、今度は塔の後にですね、
はい、1メーターぐらいの石碑があったんですが、その石碑の後ろに五重の塔神祖と書いた、またこれまた大きな石ですね。高さ2メーター、高さ1メーターぐらいかな、横幅が2メーターぐらい、奥行き1メーターぐらいかな、そういうふうな、五重の塔神祖、要するに五重の塔の礎になったところという礎石ですかね。
はい、そうですね。先ほど申し上げました、観世音式の伽藍配置ですと、境内で東側にですね、塔が立つわけなんですけども、はい、この当時は五重の塔が立っていまして、その中心となる柱を支えていたのがこの巨大な礎石というふうに考えられております。
すごいんですね。
で、筑前国分寺の塔が四重の塔で、まあ、50メートル超すぐらいあったんじゃないかと考えてます、はい、まあ、それよりは若干低いかもしれませんけれども、はい、まあ、まさに境内にそうそうたるですね塔がそびえ立っていて、まあ、こちら訪れた方々にですね、まさに観音寺の異様を見せつける、そんな立派な塔が建っていたという、まあ、その面影を伝えてくれるのが、こちらに建っておる、礎石が残っております。
はい、非常に大きな石ですね、まあ、岩ですね。これが五重塔の礎石になっていたということで、これはこう見て実感していただければ、五重塔の大きさなんかも ね、想像できるかなというふうに思います。
はい、塔自体はなくなってしまいましたけど、その土台は今も1000年以上経って残っているということで、ぜひご覧になっていただきたいと思います。
はい、
それではすぐ横にあります、紋章をちょっとご紹介しておきたいと思います。
あ、紋章がこちらにありますね。
はい、
この紋章もかなり古いですね。
で、観世音寺にはですね、はい、まあ、国宝と言われる、まあ、日本で最古の紋章と言われるものがございまして、まあ、京都の明神寺にある鐘とですね、兄弟鐘と言われて作りがですね、はい、同じものでして、はい、まあ、若干作りなどで太宰府のこの観世音寺の方が古いのではというふうに言われております。
あ、そうですか。はい、
で、この国宝の紋章、まあ、いわゆる1300年前観世音寺ができた時からこう時を告げてきたわけなんですけども、まあ、それを聞いた一番有名な方といいますと、やはり菅原道真公でございます。で、道真公901年に太宰府に流されて、まあ、府の難関でですね、まあ、蟄居生活だったわけなんですけども、この観世音寺の音というのはもうどんなものがあっても隔ててもですね聞こえてきますので、府室も、まあ、門を入れずの中には観世音寺にはただ鐘の声を聞くというふうに、はい、まあ、ここからですね、江ノ木社の方まで少し距離がありますけども、まあ、やはりこの観世音寺の澄んだ鐘の音は道真公の元まで響いていたんだろう。
そうですね、まあ、昔はね、車の騒音もありませんし、本当静かだったと思いますね。
で、こちらの紋章なんですけども、現在この紋章を設置してますこの鐘楼がですね、
はい、
だいぶちょっと損傷して傷んできてますので、
はい、
まあ、安全のためにですね、現在は九州国立博物館さんの4階の常設展の方で展示をしてますので、
はいはいはい、
まあ、現地では見れませんけども、合わせて国立博物館に足をお運びいただくと、まあ、紋章の実物が拝見できまして、録音した鐘の音も聞けますので、
そうですか、
ぜひ観世音寺とともに大変太宰府を代表する文化財の一つでございます。
はい、
では奥にあります合わせてですね、文化財と観世音寺の宝蔵もですねご紹介したいと思います。
その紋章の後ろに、大きな建物が一つあります。宝蔵宝の蔵です。ここにはいろんな仏像が保管してあるということですよね。
はい、もうこれだけですね歴史を誇る、観世音寺でございます。もちろん境内にもたくさんありますけども、やはりですね昔から伝えて、まあ、1000年を超すように長い年月を経て伝えてきた仏像もたくさんございます。で、こちらの仏像をまとめて安置していますのがこちらの宝蔵でして、はい、まあ、中に入っていただきますと、まあ、福建作観世菩薩をはじめ、まあ、かなりですね観世音寺の歴史を感じさせてくれる、まあ、およそ 4.8 メートルぐらいある仏像がですね大変大きなスケールで間近に見れますので、まあ、お時間ありましたらぜひ観世音寺の境内を見ていただいて、さらにはこの宝蔵でですね1000年以上伝えてきた文化財を間近で見ていただくと、まあ、まさに古代太宰府、まあ、観世音寺の歴史や文化をより身近に感じていただけると思います。
はい、こういった建物が観世音寺の一角に立っています。観世音寺宝蔵です。
そして再び歴史の散歩道へと戻ります。
さて、観世音寺のですね坑道の、まあ、右側を抜けてですね北に向かって歴史の散歩道に戻ろうとしてるんですけど、実はその道のですねすぐ右脇の方にですね花碑が隠れてありますの で、
そうですか。
ちょっと少し
林の中を
ちょっと足を踏み入れていただいて、
ちょっと足を踏み入れて、枯れ葉を踏みしめながら歩いていきますと、花碑があるということで、どういった可否なのか見ようと思いますが、
はい、
あ、知らぬい、これは、
はい、ちょうどですね少し形の中にある、はい、本当に隠れたところにあるんですけれども、これはですね、知らぬい、つくしの綿は身につけて今だはきねど温かに見るということで、太宰府に、来ておりました三味万世が読んだ歌でございます。
あ、そうですか。
で、もともと三味万世は 中央でですね、国主などを務めた役人でございましたけども、出家した後にですね、こちら太宰府の、観世音寺別当、玄房より先にですね、任命されまして、こちらの方に赴任してきておりました。で大変大友の旅となんかとも信仰が厚かったというふうに言われておりまして、で当時九州の、名産品の一つでありました綿、これをですね万葉集の中で読んでいる歌が、ちょうど観世音寺別当として赴任した場所でもありますので、記念としてゆかりの地観世音寺の境内に建てられていますので、こういった人物も当時太宰府に来て、役職を果たしていたということとともに、名産品の綿がやはり、都にも知られていたということで、ぜひ万葉歌碑を通じてまた知っていただければなと思います。
知らぬいつくしの綿は身につけて、いまだはきねど暖かに見うという歌です、
ちょっと小立の中でですね分かりづらいんですけど、ぜひご覧になっていただいて、それからまたようやくじゃあ歴史の散歩道に戻ってまいりました、
この歌碑もですねちょっと洒落た感じで作ってありますよね。
そうですね、石もですね、素敵ですし、
1メーター四方ぐらいの石にねちゃんと掘り付けてあります、知らないつくしの綿はという綿についての、歌ですね。そういったところです、
それではまた、位置に戻りまして、さて、観世音寺の北側にまた再び戻ってですね、歴史の散歩道に戻ってきたんですけども、ちょうど正面にはですね日吉神社さんが鎮座してますので、ちょっと簡単にご紹介だけせっかくなので、させていただきます、
日吉神社という、最初の鳥居をくぐりまして、次にもう一つ鳥居があるんですが、そこから階段がぐぐっと50段か100段ぐらい、続いてますね。これはどういう風な神社ですか？
でこの日吉神社もですね実は大変古い神社と言われていまして、今ご紹介してきました観世音寺の、いわゆる、観世音寺が天台宗と結びついた時に、この観世音寺の一つの鎮守の神社として、大元が滋賀県の大津に日吉神社ありますけども、そこから、分霊して祀ったというふうに言われております、でそれからですね、地域の氏神様として産綱神としてですね、この観世音寺地区の、守り神としてずっと大切に祀られてきました。でエピソードとして伝えられているのがですね、戦国時代に、豊臣秀吉が九州統一をして、南九州の薩摩市を、服従させてですね、九州統一をするんですけども、その帰りにですね豊臣秀吉、安楽寺天満宮、今の太宰府天満宮に参拝して、どうもここに陣を張ったというふうになんか伝えられているんですね。その陣を張って、その時秀吉がいた時にですねたまたまこの、観世音寺の別当がですね通りかかって、秀吉のことを知らないで、乗り物か降りないで対応したためにですね、怒りを買ってしまって、観世音寺は事業を没収されてしまったと、そういったようなエピソードも伝えられてまして、ちょうど観世音寺の北側の小高いところにですね、一段上がってだいぶ階段を上ったところにですね、あります。
本殿がねちょっと遠いなって感じがしますけど、
そういうところにあります、古くからの観世音寺とまつわる神社ということでですね、この日吉神社にはたくさんの社僧があってですね、ここも大変、緑豊かなんですけども、
なんかこんもりしてますよね、後ろの方が、
本当にいろいろな木が生い茂って本当にいい風情があるんですけども、こちらの神社の森ですね、社僧につきましても、市の天然記念物になってます。
そうですか。
この神社上がっていただきますと、本殿拝殿がありますけども、これもですね市内で古い、神社の造りということで、1714年ぐらいのですねその銘が見つかってたりしますので、どうも拝殿は1700年でも300年ぐらいですね、築造を建っているということで、こちらも市の文化財に指定されているという、
それはぜひ、
勇者ある神社ですので、歴史の散歩道沿いにですね、参道が伸びてますので、ぜひこちらもお時間ありましたらご覧になっていただきたいと思います。
寄り道してほしいですね。歴史の散歩道に戻ってきました。
50メートルごとに置いてある模様線のタイルを見ると安心しますね。戻ってきた、この道筋に戻ってきたなっていうのをですね。
あれ50メーターぐらいの間隔ですか？
大体この歴史散歩道沿いの50メートル、ちょっと一部違うところもありますが、基本的には50メートル間隔で置いてあるということなので、もし見失いましたら、地面を探していただいて、タイルを見つけていただくと、
大丈夫かな。じゃあ ちょうど目の前に出てきましたね、そのタイルが。
はい、あのタイルをたどりながら進んでいただければと思います。はいはいはい、いや、さて、あの津川さんと観世音寺出発者歩いてきまして、ちょうど道がですね突き当たって、はい、歴史の散歩道はちょうど突き当たりが左の方に曲がっていくんですけども、ちょうど角にですね、はい、今度また歴史的な小技の石碑が立ってまして、ここはですね、五所の内という、まあ、なかなか意味ありげな
地名があります。
であの実際にですね、実は、ちょうどこの石碑からですね、南側の方にはあの太宰府市役所が広がってるんですけれども、
そうですね、見えますね。
はい、で実は太宰府市役所の北側の一角はですね、発掘調査をしますと、はい、まあ、先ほどあの小児神のお話もしましたけど、中世のですね、大きな館跡が出てまして、
そうですか。
で、あの中国などから輸入陶磁器なんかもですね、たくさん見つかっておりまして、まあ、どうも、古代の太宰府が役割を終えた後に、まあ、そういうこの地域を治めるような武士階級の人たちはどうもこちらの方に、あの京を移していたのではないかと。ということで、まあ、古代は太宰府政庁が政治中心でありましたけども、はい、まあ、その以降は中世になってまいりますと、どんどん東、まあ、太宰府天満宮側に中心が移っていくんですけども、まあ、その一つとして、はい、実は御所の内と呼ばれる一角にはそういう中世の大きな屋敷跡も出てきていると。
そうですか。
はい、ということで、ぜひですね、本当になんかいろんな、今見ると田んぼですけれども、はい、
なんかそう考えますと太宰府市役所の位置というのは分かりますね。どうしてあそこに立ったんだろうかという
ちょっと中心の、ね、いい位置に、ね、やっぱり立てたのかなと思いますけどね。
そうですね、ここにありますのが旧小技御所の内という、はい、そういう標識が立っています。
でここからじゃあまた今度我々はまた歴史の散歩道で、はい、
そして軒先に赤い提灯をぶら下げている祠が見えてきました。文字を読みますと朝日地蔵尊と書いてあります。
さあ住宅街を抜けてきますと三沢の突き当たりにあたります。ここにまた右肩に今度朝日という旧小技があります。
はい、
でこの石碑を見ながら左に曲がっていただくとすぐそばにあるのが朝日地蔵になります。
あ、朝日地蔵、
はい、
あ、こんなところに出てくるんですか。
はい、
ここは、あ、まあ五条の交差点から近いですよね。
そうですね、ちょうどあの、太宰府市役所の前にある農協さんのところに信号があるんですけども、それをまっすぐ北に入ってくるとここの方に、
これですね、
はい、
朝日神地蔵というところに出ます。ここも何やら言われのありそうな、お地蔵様が祀ってあります。
の散歩道沿いにちょっとですね、あの一番高くなったところに祀ってあるのがこの朝日地蔵でございます。はい、で実はこちらのゆかりとしましてはですね、実はあのこの北側にあります横竹宗福寺を創建したといわれる丹念和尚、丹念上人がですね、あの実はここで亡くなられた、まあ、お墓と言われている場所なんですね。
そうですか。
はい、でこちら、まあ、伝承なんですけれども、まあ丹念上人がですね、まあ、こちらにおられて、
はい、
である時こう正月に、通りかかったとこですね、まあ、今太宰府天満宮で鬼すべをやっておりますけど、ね、今もちろんあの、鬼の係を決めてますけども、まあ、古代においてはですね、まあ、江戸時代なんかもそうなんですけども、まあ、ある程度こう一点に通りかかった人を鬼にするような、まあ、そんな風習もあったというふうに伝えられてまして、まあ、たまたまその偉いですね、こう僧侶でありました丹念上人が通りかかったところもそういうふうに扱いを、ひどい仕打ちを受けてしまって、
鬼にしちゃう、
はい、ということで、まあまあ、かなりですね傷つかれた丹念上人は、まあ、この旭山のふもとにですね、はい、穴を掘られて、まあ、そこでも一心不乱に読経を唱えて、はい、まあ、ずっと亡くなるまでそこで大往生されたと。で、まあ、丹念上人を慕う土地の人である、まあ、あとはお弟子さんたちが、まあ、ここをですね、はい、旭地蔵ということにして、まあ、手厚く葬るようにしたというふうに伝えられておりまして、
はい、
まあ、後にこの宗福寺が博多の方に移りましたので、博多の宗福寺さんにも同じ朝日地蔵が祀られておりますけども、
そうなんですか。
はい、その朝日地蔵の原点はこの太宰府の朝日地蔵さんということで、あのこちらで、神事とかあのお祭り、はい、祭事をされるときは博多の方から僧侶の皆さんが来られてされるということで、あのふとですね通りかかる大変小さな祠なんですけども、はい、まあ、このように立派な丹念禅師ということ で、
そうですね、1メーターぐらいの、これいい岩ですね、岩に掘ってありますね、
はい、
東山回帰丹念禅師というふうに掘ってあります。
はい、一応は朝日丹念地蔵という形ですね。
あ、朝日丹念地蔵
ってありますので、まあ、まさに手厚く本当にですね、今でも地域の方、はい、お寺の方が大切にお祭りされているということで、
は
い、
真ん中にあの地蔵さんが、で左の方に、菩薩像ということですね、はいはい、
ぜひ立ち寄っていただいて、まだ博多とも関係であるですね、はい、お寺あの場所ですので、
そうですよね、
はい、お参りいただければと思います、はい
はい、朝日地蔵にお参りしてここから寄り道をします。
じゃあ、この今見学した朝日地蔵で歴史の散歩道は朝日地蔵さんのところから曲がりまして、まあ、東の天満宮の方に行くんですけども、はい、まあ、ここにまたですね小技の火が立ってまして、横竹口とあります。
横竹口、
まはい、ここが横竹への入り口ということで、実はこの北に博多で、まあ、あの総福寺さん有名ですけども、もともとは太宰府に横竹という場所にあったので、はい、その総福寺さんの後をちょっとぜひご紹介、またすみません寄り道しながら、
はいはい、
今週も太宰府歴史の散歩道を歩いてきましたが、観世音寺、日吉神社、朝日地蔵尊まで来ました。そして目的地の太宰府天満宮を前に再び寄り道をして、普段訪ねていく人が少ないと言われる横竹総福寺跡へだらだら坂を登っていきます。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
古代の歴史散歩、もりもり歩くとお腹が減ります。
お腹空きますよね。
美味しいものを食べたいということで、今日は餃子の山八の餃子をご紹介します。
はい、
ここはですね、あの季節限定の餃子っていうのを作ってて、まあ、年間通してその時々の旬の食材を餃子にしてくれてるんですが。
ああ、やっぱりね、旬の食材にこだわってるんですね。
この2月、そして3月は春キャベツの餃子です。
お、春キャベツの餃子、
はい、まあ、普通のキャベツがパリパリっとしてるとすると、春キャベツでふわふわっていう感じですよね。
まあ、みずみずしい感じがね、よりしますよね。
それゆえに作る時の難しさもあるようで、餃子の山八社長の藤本太一さん、こんな風におっしゃってました。
やっぱりあのちょっと加工するにはちょっと難しいんですけど、春キャベツってこう柔らかくて、はい、あの水分も多いで、まあ、でもそこが美味しさっていうか、はい、特徴みたいな、はい、
ふわっとした感じがいいんですけど、入ってるものが春キャベツと豚肉と調味料で、あのニンニクは少なめになってるんですね。
あ、そうなんですね。
食べた時のこう口当たりがこうふわっと丸くて甘くて柔らかい感じ。
はい、
で、まあ、食べ方としてはもちろんこう焼いて餃子のタレにつけてっていうのが基本ですけど、他に何かこう食べ方とかありますかねなんて話を聞いてたら、背後から餃子の 山八の大番頭であります堀之内美影さんのこんな声が響いてきました。
柚子胡椒をつけていただいたらとっても美味しいです。はい、で春キャベツの方が優しい感じがします。味が普通のキャベツより、うん、優しくて、だからそれちょっとこの優しさの物足りない人とか、ああいうのは春キャベツにでもあの柚子胡椒のちょっと柚子の効いたピリッと美味しいです。
あ、でもなんかイメージできますよ。合いそうな気がします。
だからその餃子のタレに柚子胡椒なのかと思ったら、柚子胡椒だけでいいって。
柚子胡椒だけでいただく。へえ。
で実際やってみたんですけど、
はい、
めちゃくちゃ美味しい
そうですか。
あの今までこんな餃子の食べ方したことなかったなっていう、目から鱗状態なんですよね。だからの特にその春キャベツの柔らかさと水分と、あの豚肉のうまみに柚子胡椒がちょっと入り込んでいく感じがすごくよくて、あのおかずとしてももちろんいいんですけど、つまみとしてこう美味しさが3段階ぐらいこう上がっていく感じっていうんですかね、ものすごくいい美味しさになってました、
はい、ちょっと試してみたくなりますね。
ぜひ柚子胡椒のみの餃子、食べてみていただきたいと思います。さらにですね、2月の下旬からは深山のセロリ餃子が登場します。
深山のセロリ餃子、
過去にもセロリ餃子あるんだよって紹介したんですけど、
ありましたね、
はい、今回改めて認識しました。この商品の掛け紙に深山のって入ってるんですね。
産地の名前をあえて書いている。
社長がこんな風におっしゃってました。
山の、はい、セロリしか使ってないんで、はい、
中身は
セロリだけですね、野菜は。
あと
豚肉、オリーブオイルと、あと調味料、はい、シンプルなんですよ。
おお、あの原材料へのこだわり、そして地産地消へのこだわりみたいなの、美味しさにつながるでしょうね、きっとね。
まさにおっしゃる通りなんですよね。あの茎の部分も、あと葉の部分も全部刻んで使ってるんですけども、まああの藤本社長自身がセロリがこの深山で食べるまで好きじゃなかったっていう。
あ、そうそうそう以前もご紹介しましたよね。
そうなんですよ、その社長がいやセロリ餃子は自分は何にもつけずにそのまま餃子だけ食べるっていうぐらいの美味しさになってるわけなんですよ。
あの独特の食感がまたいいんですよね、
はい、うん、未体験の方はぜひ早めに食べてください。女性に大人気の深山のセロリ餃子、これはおすすめです、
はい、
あとですね、2月の楽しみとして2月の23、24、25、26、4日間で揚げ豚まん祭りやります。
揚げ豚まん、
はい、
あ、え、揚げてあるんですか、まさか。
そうなんですよ、もともとあの蒸す用に作ってるんですけど、はい、蒸すとふわっとじゅわっとという感じなんですが、
はい、
これ揚げると外がカリッとして中がじゅわっとする。
お
ー、なんかね、冷めても美味しいらしいので、買っておやつで食べる、もしくは夕ご飯におかずに使う、両方いけるんじゃないかと思います。
やはりあの見た目もこうきつね色なんですかね。
ものすごい綺麗なキツネ色に上がるんですよ。これがね、美味しさ呼び寄せる部分があるんで、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。福津市の餃子の山八本店で揚げ豚まん祭り楽しんでいただきたいんですが、詳しい情報や最新情報は餃子の山八のインスタグラムなどでチェックしてからお出かけいただければと思います。
中島理恵さんでした。ここで番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリのほか、 Apple、Spotify、Google、Amazon の各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は深山市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。